フェイストゥエスの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしています薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです、どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
ですね、今日はまたまた僕一人で、ちょっとお届けしようと思います。ちょっといろんなね、もう少々の事情がございまして、収録がどうも思うようにいかなくてですね、今回、大変申し訳ないんですけども、私一人でお届けいたします。なんと、また、証拠にもなく、自宅からお届けしております。もうなんかね、ホテルの部屋だの、なんだ、自宅だの、だいぶもう回数重ねると慣れてきちゃってね、大丈夫なようになってきました。大丈夫になるのもなんか嫌だな。さて、今日はですね、僕一人ということでね、お便りをいろいろ紹介しようと思うんですけど、ちょうどね、与那国岡山の旅をしてきたんですよ。で、ツアーでね、で、与那国アステックラフス、それから岡山の、クレイジーママセカンドルーム、この2本ツアー回ってきて、その最中にサテライトで撮ろうと思ってたんですけども、ちょっといろんな事情がございましてね、全然撮れなくて、じゃあいいよ、自宅で撮ろうということで、今、自宅で、一人寂しく、収録しておりますけども。いや、もうね、与那国岡山、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。素晴らしいですね。やっぱラフズも熱い小屋ですし、それから、久しぶりに行った岡山のクレイジーママセカンドルーム。ここもね、なんか、いいですね。何回か、過去に出演したことあるんでね、なんか、すごい安心できるし、で、奥行きがね、客席であんま奥行きがないんで、こう、みんながこう見渡せるというか、とってもやっぱりいいですね。クレイジーママいいなぁ。また、そうですね、岡山でやるときはクレイジーママかな。まあ、その辺ちょっとね、いろいろ、イベンターさんとも相談しつつね、みんなが来やすいところで、いい、見やすいステージで、いい音のライブハウスで、やるようにね、心がけますんで、また楽しみにしていてくださいね。とっても熱い2日間でした。来てくださった皆さん、本当にどうもありがとうございました。さて、今日はその、お便りをね、紹介するんですけど、僕一人ということでね、ちょっと前のお便りなんですけども、ちょっとヤイギター、アコースティックギターに関するお便りがね、来てますんで、ちょっと紹介しましょう。これは、岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください、Sさん、倉井さん、こんばんは。名古屋音程、大阪相馬、そして、代官山シンプルボイスと、Sさんの新しいヤイリギターの音色を、聞かせていただきに行ってきました。岐阜で作られたギターが、ヤイリがどんな音色なのか、うまく都会に溶け込めるのか、ギターの岐阜弁が A さんに通じてるのか、 気分はまるでご当地出身のアーティストさんを応援するかのようでなんとなくね、わかりますね、その気分ね。音程ではお披露目の3曲、そうまではフルに、大観山では新旧や入りをアンプラグドで聴き比べ、中でも大観山での聴き比べはまさにファン冥利に尽きるライブでした。私はアコギのライブなんてエースさんのライブしか行ったことがなく、エースさんの音がアコギの音だとインプットされている身に、エースさんのがコラボライブをされている時に、他のアコギの音を聞くだけ、スリギターの音色イコールアコギの音色でした。そうなんですよ、スミトップのね、ずっと使ってた、4年間使ってた、まあ今でも使ってますけども、ヤイリのギターっていうのはね、和楽器のに使われるような材で作ったらどうなるだろうみたいな実験的な試みで作られたギターなんで、ごく一般的に言われてるそのアコースティックギターの音とはちょっとね、ちょっと毛色が違うんですね。ただ僕の大好きな音なんですけども、全然アコギの音じゃねえやっていうような、そんな違いじゃないんですけども、若干ちょっと違うなっていう、まあでもそんなギターをずっと使い続けてきたんでね、まあ、フミエさんはそれがアコギの音だと思ってたわけですね。で、まあ先日その大会山でその2本をアンプラグドでね、聞き比べ大会ってのやったんですけどね、お便りに戻りましょう。音程や層までは機械を通しての音なので、エースさんが聞きやすいように設定したしてくださってるから、多少の違いは感じてても、聞き進んでいくうちに新しいギターの音なのに、その音をずっと聞いていたかのような錯覚に陥って、でも大観山での新旧の聴き比べでは明らかに音の違いが分かりました。全然違うやん、ある曲で、曲の前半と後半でギターを変えて演奏してくださったのですが、あ、やりましたね、同じ曲なのに印象がガラリと変わりました。これはあくまでも私の感想ですが、杉の矢入りは一歩引いてエースさんの歌を盛り立てているようで、一方150、これ150っていうのは新しいギターのね、型番、なんですけどね、150の方はまだデビューしたてだからか、エースさんの歌に負けるもんかな感じがして、時々エースさんの歌声をしのぐように聞こえてしまいました。他にもいくつか感じたのですが、印象は人それぞれそれでしょうし、まだ未体験の方もいらっしゃるので詳しいことは半年ぐらい後に、ただどちらがいいということでは決してなく、どちらも良さがあって曲によって特性が生かされてるなぁと思いながら聴いてました。どちらの音色も私は好きです。聴き比べのライブに行くことができて本当に良かったです。聴き比べという貴重なライブを、開催してくださってさん、ありがとうございました。今後新しいギターがどう変化していくのか、素人の私に分かるのかどうかちょっと不安ですが、エースさんに鍛えられるギターの行く末を見守っていただけいけたらいいなと思ってます。岐阜県民としてということでね、フミエさんどうもありがとうございました。そんなね、素人だからちょっと分かんないんじゃないかって皆さんおっしゃいますけどね、素人耳っていうか、普通にギターをね、普段弾いてない方から聞いてもね、はっきり違いは分かると思いますよ。で、どんどんその違いも、こうね、明確になっていくんじゃないかなと、思っております。もうすでにね、その新しい150の方がね、音がすでに育ってきていますんでね。ですから、またそうそうそう、大阪で4月に、あれです、4月の末に、26日だったかな、2本持ってってね、アンプラグドでまた大阪で聴き比べを、やろうと思いますんでね、よかったら聴きに来てくださいね、皆さんね、よろしくお願いします。もう一つ行きましょう。兵庫県のリンさんからいただきました。Aさん、カメラさん、こんにちは。今回は真剣に相談したいことがあってお便りします。Aさんが新しい矢入りのアコギにワクワクウキウキしているのを見て、私もギターを弾いてみたいと思いました。昨年5月ぐらいに昔父親が弾いていたギターを勝手に借りて2ヶ月ぐらい勝手に練習していたのですが、修羅場の末に取り上げられてしまい、それからギターを触ることはありませんでした。自分用のギターを買ってまた父親と揉めても嫌だし、そう思って躊躇していたのですが、やっぱり弾きたい、弾けるようになりたいと思いました。思い立った時がスタートと楽器屋へ。どれを手にしていいのか全然わかんねえ。 店員さんにもいろいろ説明していただいたのですが、聞けば聞くほど迷子になる、とっても見た目が可愛くて気に入った赤いアコギがあったのですが、店員さんはその赤いの悪くはないんだけど、こっちの方がといろいろおすすめされて、完全に訳が分からなくなってしまいました。お家に帰ってからネットでいろいろ口コミなどを読んでも見たのですが、読めば読むほどどんどんどんどん迷子に。うおー、エースさん、クラゲさん、初めてのギターどれを買えばいいのでしょう、私を迷路から助け出してください、よろしくお願いいたします、ということなんですけどね。最初に買うギターっていうのは、例えばそれで、そうですね、学園祭に、出演してバンドを組んでみんなに聴かせるとかね、なんかそういうこう割と長いスパンの目標があったりするんだったら、やっぱりいいギター、いい音のするギターっていうのをね、買った方がいいんです、いいと思うんですよ。でそれにはやっぱり楽器屋さんの店員さんのアドバイスっていうのが結構大事で、今安くてもね、もちろん高きゃそれなりにちゃんといい音しますけども、安くてもいい音のするギターってのがいっぱい出てますから、予算の範囲内で、店員さんと相談して買えばいいと思うんですけど、なんかちょっと趣味で始めてみようなんて思うときはね、もうパッと見て、あるいはパッと手に取って、これだ、これいい、これかっこいい、あるいはこれかわいいと思ったのを買っちゃうのがね、一番いいと思います。そのリンさんが見たその赤いアコギ、とっても見た目が可愛くて気に入ったってなったら、もうそれで買いですよ。それで例えばあんまり音が良くなかったとしてもいいですよ。それを誰かに聞かせるとかじゃなくて、まずギターを自分で弾くということのね、第一歩ですから、その時になんかね、気に入ったギター、可愛いなと思って買ったギターの方がね、弾く時のモチベーションがね全然違うんで、確かにいい音するんだろうけど、なんかこの茶色いの嫌だなとかね、そういうんだったらもう本当に見た目で気に入ったものを弾くのは絶対いいと思うし、持った時に気分が楽しくなる、それがやっぱりね一番上達の第一歩だと思うんでね、赤いの買っちゃえ、ということで、今日の1曲目、聴いていただきましょう。フェイストゥエースでサイレンス。Thank you. ひそやかに収録しております水戸音楽堂本舗でございます、お便りをねどんどんどんどん紹介していこうと思いますけどもね、S さん、クラミさん、番頭さん、こんにちは。番頭さんが誰だか分かって嬉しいからもう一回言います。 S さん、クラミさん、番頭さんこんにちは。兵庫県のボンです。番組を聞くとき、皆さんの面白いお便りとかお二人のゆるいおしゃべりももちろん楽しみなんですが、実は収録されている場所が結構楽しみだったりします。クラゲさんの車の中だったり、はたまたエースさんのご自宅だったり、なかなか他のラジオ番組にはないですよね本当にないですありえない話です普通。さて、今日ははるか昔、私が高校生の頃のお話です。私、高校時代は放送部に入ってました。ラジオ番組も作ってたんですが、スタジオのような設備もなく、普通の放送室で録音していました。ちょっと廊下を誰かが歩くだけで音を拾ってしまうような場所で、中の声も外に漏れます。てなわけで、録音はいつも放課後、人がいなくなってからやっていました。ところがですよ、うちの高校、下校時刻に厳しくて、決められた時刻を過ぎて学校に残っていたらめちゃくちゃ怒られるんです。でも人がいなくなるのは下校時刻を過ぎてから。しかも放送室は職員室の隣です。ある日もラジオ録音をし、なんとか無事に終わりそうと思ったその時、うわぁ早く帰らんかい、アウト。バッチリ体育の先生の声が入っちゃいました。あー悔しかったということでね。そうね、大体放送室っていうのは職員室から近いですよね。大体どの学校でもそうじゃないですか。それで昼休みっていうか給食というか昼食の時間にね、なんか音楽流したり、するんですけどね。そっかねえ、下校時間に厳しいとしょうがないよね。そういうところで、だからね、そう、僕も本田ももう割り切ってますけどね、周りの音もね、なんていうんですか、バックグラウンドミュージックにね、そういう、ふわー、帰らんかーいなんていうのも、今、体育の先生が怒っておりますみたいな感じで、ね、ナレーション入れてね、それで番組作っちゃえばいいんですよ。そういう臨場感をね、お伝えするというね、そういう良さもありますからね。だから昔あれだ、屋外で撮った時にね、本田と二人で、あれはね、あ、やっぱり、そうですね、岡山の方ですね、備前の方の、なんか、わけ、うかいだに温泉かなんか行った時かな、河原でね、川のせせらぎをバックに、収録したことありますけどね。まあ、そんな風に撮れば結構面白い番組できますよ。もうやんねえか。高校時代の話だもんね。はい、ありがとうございました。もう一つ行こうかな。ラジオネームユミさんからいただきました。A さん、クラミさん、番頭さん、こんにちは。変な食べ物ではないのですが、先日フレンドさんとお話ししていてラーメンの話になり、私は醤油ラーメンにはお酢を入れると言ったら、お酢を入れて食べるの？とみんなの頭の上にクエスチョンマークが。普通だと思ってたんだけど、私がラーメン屋さんのテーブルにお酢が置いてあるでしょって言うと、フレンドさんがないよ、あったとしても餃子に使うだけ。私は、ラーメンにはお酢は全国共通だと思ってました。ちなみに私は千葉県、フレンドさんは静岡県です。結構当たり前だと思っていても違うことってあるんですね。 A さんとクラミさんはどうでしょうか。ツアーで旅をされていろんな違いに遭遇されているのでは。もうツアーが始まっている頃でしょうか。待ってましたのバンドもありますし、今から楽しみですということでね、ラジオネームユミさんからいただきましたけどね、はっきり言って、全国的にその今ね、ラーメンブームですけども、ブームっていうか、まあブームになってからもう久しいですしね、今更ラーメンブームってほどでもないですけども、いろんなところにこうラーメン専門店があって、ほとんどお酢は置いてません。でもじゃあお酢を入れるのは本当にこれはちょっと特殊かっていうと、実はそうでもなくて、古い昔ながらのラーメン屋さんとかにはね、お酢が置いてあったりしてね、でね、お酢入れて食べてる人が結構います。 でも酢を入れて食べてるのは大抵じいさんばあさんですね。あの若い人はあんまり入れてるの見たことないですね。そういう店でもね、うん、でほとんどの店にお酢が、ラーメン専門店にお酢はないです。あったとしたら餃子用だと思いますよ。でも僕も絶対入れませんお酢は、はい、ただお酢はあの非常に健康にいいんでね、なんかちょっとこうお酢入れると味が、それこそだからお酢の味がする程度じゃなくて、隠し味っていうかね、味を引き立てるためにお酢入れたりなんていうこともありますから、うん、邪道ではないと思いますけども、うん、まあそうですね、全国、まあ全国でどうかは分かりません、全国レベルではないんですね。ひょっとしたらもうダボダボお酢入れる地方があるのかもしれません。僕はたまたま過分にして聞いてませんけどもね、そういう話は、ね、北海道でも九州熊本のラーメンでもお酢っていうのはあんまり聞かないですね。鹿児島も博多もそう、もちろんそうですし、和歌山もそうですしね、うん、まああまり聞かないですね。まあでもいいですよ、どんどん入れてください、健康にいいですからねお酢は。はい、もうちっちゃくな、これはね、Sさん、クラネさん、お疲れ様です。先日の下関ライブと福岡のライブに参戦しました、清ママです。ありがとうございます。両方ともとっても熱いライブでした。下関ライブは普段のライブとは違って良かったです。何が良かったかって、一番はライブ会場近くに唐戸市場があることです。はい、唐戸市場ね、美味しかったなお寿司。ライブ前にフレンドさんたちと市場に行き、海を見ながら海鮮丼やフグ、クジラの唐揚げを食べました。うちの子は今回下関ライブが決まった時からクジラが食べれる、やったーと喜んでいたので、バッチリ大好きなクジラを食べました。お二人は食べましたか？お酒のおつまみには最高ですよ。ライブではとてもお二人が近くに感じられ、エースさんとクラゲさんの演奏も熱く、前日ジャンプ禁止でジャンプできなかった分、飛びまくりました。興奮しました、最高です。そしてアンコールでの小池コール、これねおかしかったね、すごく楽しかったです。これからのツアーでこのセトリがどのように変わっていくのか楽しみです。お二人ともペース配分に気をつけながら頑張ってください。私たちはまだまだついていけるので大丈夫です。あと我が家の納豆息子に、まあ、いましたね、納豆息子ね。母ちゃん、ライブで福岡に行ったら、都会らしいかっこいいベルトを買ってきて、と頼まれたのですが、フレンドさんたちと食い倒れ観光をしていて、ベルトを買うのをすっかり忘れてしまいました。とりあえず今日、買い物ついでにベルトを買ってきました。学校から帰ってきた息子は疑いもせず、都会のベルトだと喜んで、すぐ塾にベルトをつけてきました。まだまだ中学生は純粋なのですね。あんなに喜ばれるとめちゃくちゃ罪悪感でいっぱいになります。本当にね、息子な、うん、地元のベルトだぞそれ。ということで清ママさんからリクエストいただいてますんでね、お届けしましょう。フェイストゥフェイスでサスペン。
康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市野々井国道18号沿い、
新州健康村。
というわけで、お別れの時間が近づいてまいりました。今日はですね、自宅から、ひっそりと、お届けしましたけどもね、次回は、本田とお届けできると思います。今週末にですね、岐阜浜松に旅がありますんでね、その旅の最中どこかから、サテライトしようと思っておりますんでね、皆さんからまたライブの感想とか、またいろんなね面白いお便り、日常のなんか出来事のお便りでも結構ですし、お待ちしておりますんでよろしくお願いいたします。それではうすいとおり音楽の本編、またのご来店お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を走り